それでは今日は列王記の第1です。15章です。列王記の第1の15章、そして16章も学んでみたいと思います。ここでのテーマはですね、父の道、お父さんの道ですね。自分の父が歩んだところの道をこう歩んでいくという、この話になっていきますけれども、北イスラエルの初代の王がヤロブアムでありました。そして南ユダでは初めにレハブアムが王となったわけですけれども、そのユダの王は、まあ、本当はもっと辿っていけばいいダビデがいるわけなんですね。ですからダビデの道に習うかどうかということが、この歴代史列王記を見ますとですね、こう数多く出てきます。そして今度逆に北イスラエルではヤロブアムの道に習っていくというですね、この言い回しがずっと出てくるんですね。そのことに注目しつつ、この今日何人も王様が出てくるんですけども、その王について見ていきたいと思います。一節、ネバネの子ヤロブアムの王の第18年にアビアムはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャロムの娘であった。ここでのアブシャロムというのは、まあ、以前 あのダビデの息子のアブシャロムではもちろんありません。で、違うこのアビシャロムというのが本当 このヘブル語の名前なんですが、ヤロブアムがまだこの王であった時、18年目にですね、このアビアム、歴代史ではこのアビアというふうにこのなっていますけれども、彼がですね、このレハブアムの息子なわけなんですけれども、王でしたけれども、3年間だけですね、この王様でありました。それで次に3節で、彼は父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには彼の神主と全く一つになっていなかったと。罪を犯していたということが書いてます。この父というのはレハブアムのことで、レハブアム何やったかと言いますとですね、前回学んだんですけども、この14章のところですね、例えば23節に、すべての高い丘の上や青木の下に、高きところや石の柱やあしら像を建てた。この国には神殿断章もいたと、このような違法のためのですね、意味嫌うべき習わしを真似行っていた。これを行っていた。そして、父に習ってそのことをしていたんですけども、この対照的に、彼の子は父ダビネの心のように、このダビデがやはりこの父としてですね、この書かれています。神様の、彼の神主と全く一つになっていなかった。じゃあダビデはどのようにしてですね、主と心を一つにしていたのか、それがこの4節以降に書いてありますけども、しかしダビデに免じて彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く建てられた。それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことに背かなかった方であると書いてありますけれども、ダビデですね、あのバテシバとの罪、そしてウリアを殺す罪があったわけですけれども、ここで心ということをですね、サムエル記を学んでいた時に何度も出てきて強調もしましたが、心なんですね、ダビデがそのダビデを見ていく時のキーポイントっていうか、この大事になってくる心が神様に向かっていた。ですから罪を犯してもすぐに神様に対して告白をし、悔い改めをし、苦しい時があったらすぐにそのことを神様のところに持っていき、そして、神様がなされることはですね、たとえ悪いことであってもその通りであると言って受け入れていった、そのようなダビデの心があったわけなんですね。で、このダビデに対して神様は約束をお与えになったわけなんです。ダビデの家からその子はですね、その王座は離れることはないよというこの約束を、サウルは退けられたけど私はそのようなことをしないというふうにも神様は言われました。それでここでダビデに免じて、この4節ですけれども、子供をですね、あと を継ぐ子を起こしてくださると。彼は悪い王なんですが、彼の後を継ぐ王、後で出てきますアサという王ですけれども、その王によってですねエルサレムを固く建てられるんだということなんですね。でここで、この面白いというか、ダビデに免じてというこの言葉がありますけれども、このアビヤムが行ったことは悪いことなんですが、ダビデがいるから彼は、ある程度の祝福を受けることができる、またある程度の裁きっていうのがこの受けなくても済むようになると、自分ではなくダビデに免じて、ダビデによってですねそのようになったんだということですけれども、ここがとても後で大事になってきます。詳しく話しますが、ローマ人への読書にですねこの アダムが頭となって、その中で私たちが子供としているけれども、キリストが来られたことによってキリストにつくものがですね、そのキリストによってこのキリストにあって義と認められるって話なんですけども、それを後で詳しく話しますが、ダビデに免じてこのように次に出てくる王はこの本当に良い王になるわけなんですね。そしてレハブアムとヤロブアムの間には一生の間争いがあった。ずっとこの南北で別れてからですねこのような調子です。争いがあります。ある時は小競り合いで、ある時は本当の戦争がですねこの起こりそうになります。でアビヤムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アビヤムとヤロブアムの間には争いがあった。アビヤムは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子アサが代わって王となったとあります。アサですね。それではそのアサの話が9節から出てきますが、イスラエルの王ヤロブアムの第20年に、ヤロブアムが王だった時はですね期間22年ですから、この死ぬ直前ですね、ヤロブアムが死ぬ直前にこの、アビヤムからですね、このユダの王アサが王となりました。で彼はエルサレムで41年間、かなり長いですね、41年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャルムの娘であった。先ほどと同じ名前です。マーカといい、アブシャルムの娘。ここで言ってる母というのは祖母のことですね。祖母がマーカであって、アブシャルムの娘。まだ生きていたわけですね、おばあちゃんとして。朝は父、ダビデのように、主の目にかなうことを行った。今度はダビデのように、主の目にかなうことを行いました。そして、具体的には、彼は神殿断章を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。先ほどのようなところですね、レハブアムが作ったその、偶像と、そして神殿断章、これをですね国から追放しました。彼はまた彼の母マーカがアシラのために憎むべき像を作ったので、彼女を王母の位から退けた。これ勇気あることですね。自分の、祖母ですよ。で、自分、家族ですね。でもその家族であってもですね、主にあって、この、行わなければならないものがあり、それを彼は断行したわけであります。そしてここで次に、これをキデロン川で、焼いたとありますけれども、この朝が憎むべき像を切り倒して、それをキデロン川、キデロン川というのはそのちょうど神殿があって、神殿の丘があって、そして次にこっちに、オリーブ山があって、その間にあるこう谷ですね、キデロン川ですね。まあ、そこはゴミ箱が、この処理場みたいなのがあったようで、そこに焼いて捨てました。高きところは取り除かれなかったが、朝の心は一生が一種と全く一つになっていた。この高きところというのはですね、偶像をこの拝むところでもあったんですが、必ずしも偶像だけではありませんでした。ヤーウェをこう崇めるための高きところというのもあったんですね。おそらくは朝がこの偶像は取り除いたんですけど、ヤーウェを崇めるこの高きところは、この取り除かなかったと考えられますけれども、でももっと厳密にはですね、理想的には神殿がもう神様の名が置かれている神殿があるわけですから、この高きところというのは必要はないわけなんですね。 ですからこう、この、まあ、世の中の方法的なものを取り寄せて、まあ、神様を崇めているみたいなところがこの高きところなわけなんですね。そして次に彼は彼の父が性別したものと彼が性別したもの、すなわち銀金器類を主の宮に運び入れたとあります。でこの銀とか金とか器類ですね、第二歴代史にはですね、この朝王についてのもっと詳しいこのことが書かれています。まあ、そこを見ますとですね、彼がこの王様になった後にエチオピア、まあ、新海訳ではクシュと書いてありますけども、エチオピアのことですが、エチオピアの方から大軍が押し寄せてきました。その時に彼は主に叫び求めました。そして彼はそれによって神様が勝利を与えてくださったんですけれども、そこで略奪品が与えられたんですね。で同じようにお父さんもこのアビアムもこう戦って、それで略奪品があったんですけど、それをですね彼は神様に捧げたわけですね。主の宮にこの運び入れました。でこのような良い王様なんですが、16節以降は実は神様にこのようにしてより頼んでいた朝が終わりの時にですね、自分がもうかなり経った後ですね、自分が王様になってかなり経った後にどんどんどんどん自分により頼んでいくようになったんです。そのことが書いてあります。朝とイスラエルの王バシャとの間には彼らの生きている間争いがあった。イスラエルの王バシャは、このバシャについてですけれども、後でまた詳しく出てきますが、このヤロバムの次の王様です。ヤロバムの次じゃないですね、ヤロバムの息子の次の王様ですね。でイスラエルの王バシャはユダに登ってきて、ユダの王アサのもとに誰も出入りできないようにするためにラマを築いたとあります。このラマという、ところですね、ちょうど北イスラエルと、この南ユダの間のところ、ここに要塞を築きました。でそれによってこの南ユダはですね、結構この、まあ、物資の供給のためにですね、この北イスラエルから通ってですね、そしてこのエルサレムへとこれ物資が供給されていく、そこの物資のこの供給量が断たれてしまっているわけです。このラマをこの要塞化することが半分包囲状態にですね、ここをしているわけなんですね。でそのようなことをされました。以前の朝でったら主に叫び求めます。ところが朝は次にこのような行動に取ります。18節です。朝は主の宮の宝物蔵と王宮の宝物蔵とに残っていた銀と金をことごとく取って自分の家来たちの手に渡した。朝王は彼らをダマスコに住んでいたアラムの王、シリアの王ですね、ヘズヨンの子、タブリモンの子、ベンハダデのもとに使わせて言わせたとあります。私の父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたの間に同盟を結びましょう。ご覧ください、私はあなたに銀と金の贈り物をしました。どうかイスラエルの王バシャとの同盟を破棄し、彼が私の元から離れ去るようにしてくださいというふうに、シリアの王に金銀を持っていき、そして条約を破棄してもらって、そして今度はイスラエルを攻めるようにしてくださいとお願いしています。20節、ベンハダデは朝王の願いを聞き入れ、自分の配下の将校たちをイスラエルの町々に差し向け、イオンとダンと、アベルベテマーカおよびキレネテ、これキレネテガリラヤのところですね、ガリラヤ湖ですね、全土とナフタリの全土とを撃った。シリアですから、北の方、北イスラエルのさらに北の方にあるわけですね。そしてそのシリアとこの国境をこの持っている、このまあ隣接している町とかですね、その近い町をこう攻めていきました。で馬車はこれを聞くとラマを築くのをやめてティルツァにとどまった。アサ王はユダ全土に漏れなく布告し、馬車が建築に用いたラマの石材と木材を運びさせた。アサ王はこれを用いてベニヤミンのゲバとミツパとを建てたとあります。 北部の方が撃たれましたから軍隊をそっちの方に移さなければいけなくなってラマの建設をやめたわけですね。その間にですね、アサ王はそのラマからですね、その物資をですね、どんどんどんどんこう持ってって、そして自分の領土の方で要塞を築いたわけなんです。このように彼が行ったのは非常にですね、政治的な手腕においては巧みであり優れていると言えるでしょう。で、問題もなくなりました。脅威がなくなりました。けれどもですね、歴代史の方のを読みますと、預言者、預言者ですね、彼のところにやってきてですね、あなたは主により頼まなかったからこれからは数々の戦いに巻き込まれるということを言われました。で、そこで朝王はへりくだらなかったんです。彼は怒って彼をこの預言者を幽閉状態にしたんですね。そして23節、朝のその他のすべての業績、すべての功績、彼の行ったすべてのこと、彼が建てた町々、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ただ彼は都市を取ったとき、足の病気にかかった。最後に足の病気にかかって、このことも歴代史の第2の16章に詳しく書かれているんですけども、こう書いてあります。その病の中でさえ、彼は主を求めることをしないで、逆に医者を求めたと書いてあります。非常に残念ですね。もちろんこの医者を求めること自体が間違ってるのではなくて、ここで言ってるのは癒しをですね、まず神様に求めるということをしない。もう最後の最後まで彼はもう神様の方に向くということをしなかった。彼は初めはよく走ったのに最後まで走り切ることをしなかった人だった。自分の能力を偶像視してたわけなんですね。聖書ではですね、だから最後まで走ることの大切さを教えています。例えばヨシュアの相棒のカレブがですね、この85歳の時にこう言ったんですが、私は私の神、主に従い通しました。従い、ただ従っただけではなく従い通したんですね。またヘブル人への手紙のところには終わりまで初めの確信を保っていたら命を得ることができるというふうに書いてありますね。最後まで走るということが大事なんですけれども、これを朝が行わなかったんですね。それで24節、朝は彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共に父ダビデの町に葬られた。彼の子ヨシャパテが代わって王となったとあり、このヨシャパテですけれども、ずーっと後に出てきます。22章あたりから出てきます。そこまでじゃあ何が書いてあるのって言ったら、北イスラエルのこと、そして特にアハブ王のことがですね、この詳しく書かれています。なぜかって言ったら、そのアハブ王の時に神様がエリヤを使わすんですね。で、そのアハブ王に至るまでのこのイスラエル王国の急降下、霊的な急降下をですね、これから読んでいきます。25節、ユダの朝の第2年に、ちょっとだから時間的にこう戻るんですね。この朝王が今死んだって言ってますけど、また朝王の第2年に戻るわけです。ヤロブアムの子ナダブがイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。ヤロブアムの子供です、ナダブです。イスラエルの王なんですけど2年間だけでした。覚えてますか、前回ですね、ヤロブアムは預言者アヒアによってその家がことごとく滅びることを預言されました。それがナダブの治世において実現するわけですね。彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の家道に歩み、父がイスラエルに犯させた彼の罪の道に歩んだですね。ここで、父の道、これはヤロブアムの道ですね。南ユダではダビデの道に従っていたかどうかということが書かれてましたけど、ここではヤロブアムの道、それに従って歩んだ。それでイッサカルの家のアヒアの子バシャは彼に謀反を企てた。バシャはペリシテのギベトンで彼を撃った。ナダブと全イスラエルはギベトンを攻め囲んでいた。こうしてバシャンはユダの王アサの第3年に彼を殺し、彼に代わって王となった。 彼は王となった時、ヤロブアムの前科を討ち、ヤロブアムに属する息のある者を一人も残さず根絶やしにした。主がそのしもべ白人アヒアを通して言われた通りの言われた言葉の通りであった。このようにヤロブアム家の家来だったようですけど、この馬車が謀反を企てました。そして王位を奪取し、そしてアヒアが語った通りのこのヤロブアム家がですね、この根絶やしにされていくところを 見ました。そしてこれはヤロブアムが犯した罪のため、またイスラエルに犯させた罪のためであり、またイスラエルの神主の怒りを引き起こしたその怒りによるのであったと言っています。でこの馬車が行ったこの謀反はもちろん主の目の前においても悪いことでありますけれども、神様その悪をも用いられて、それを許容されてですね、そしてヤロブアムの子らに対する裁きをこの行われたわけなんですね。でこういうことを神様よくします。私たちが罪を犯しているとき、神様は目覚めさせてくださるためにですね、悪いものを用いるときがあるんです。悪を許容されるときがあるんです。でそういうことが起こると、私たちはなんで神様こういう悪いことをするんですかって言ってですね、へりくだることをしないで、かえって神様を非難するようなことをしてしまいます。けれども神様はしばしばこのようなこの悪いことが起こるのを許されてですね、そして、懲らしめを与える、あるいはある時には裁きを与えるわけなんですね。ナダブのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。アサとイスラエルの王バシャのとの間には彼らの生きている間争いがあった。ユダの王アサの第3年にアキアの子バシャがティルツァで全イスラエルの王となった。治世は24年間、結構彼も長いですね、バシャ24年間です。彼は主の目の前に悪を行い、ヤロブアムの道に歩み、ヤロブアムがイスラエルに犯させた彼の道の罪の道に歩んだ。バシャはですね、ナダムのひどい悪性、悪いものに腹を立てたんでしょう。それで謀反を企てたんでしょうけれども、自分自身もヤロブアムの道に歩んでいったわけです。自分が倒さなければいけないと思ったその原因をですね、実は自分自身も持っていたわけなんですね。でこういうことってよく起こるんです。政治を見たらよく起こります。日常茶飯事です。与党を批判して、それで自分たちが政権を取ったら、その与党が行っていたこと以上に自分が批判していることを行っているということはですね、日本を見るだけでなくて世界中で起こっています。でこれ教会の中でも起こるんですね。ある人を批判しておきながら、それで自分はどうかという問いをですね、しなければならない時があるわけですね。裁いたときには裁かれないためであるとイエス様は言われました。それで16章に入ります。その時ハナニの子エフに馬車に対する次のような詩の言葉があった。私はあなたを塵から引き上げ、私のためイスラエルの君主としたが、あなたはヤロブアムの道に歩み、私のためイスラエルに罪を犯させ、その罪によって私に怒りを引き起こした。それで今私は馬車とその家族とを除き去り、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにする。馬車に属するもので、町で死ぬ者は犬がこれを食らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを食らう。これは丁重に葬られることはないよというふうなことなんですけども、なんと、自分が倒したヤロブアムに対する、この神様の裁きと全く同じ裁きを、この受けるということになるわけなんですね。彼はヤロブアム家の血は引いていません。けれども、ヤロブアムの道は歩み、ヤロブアムのスピリットには従っていったわけですね。です。頭がヤロブアムになっていて、その中に自分がいるわけなんです。で、馬車のその他の業績、彼の行ったこと、およびその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。馬車は彼の先祖たちと共に眠り、ティルツァに葬られた。彼の子、エラが代わって王となった。で、このエラ、の時代に馬車の家に対する神の裁きが下ります。主の言葉はまたハナニの子預言者エフを通して馬車とその家とに向けられた。それは彼が主の目の前にあらゆる悪を行い、その手の技によって主の怒りを引き起こし、ヤロブアムの家のようになり、また彼がヤロブアムを撃ち殺したからである。さっき話したようにですね、この彼がまず 主の目の前に悪を行っていただけではなく、またヤロブアムを撃ち殺したっていうこともやっぱり悪いことだったんです。書いてありますね、これが裁かれる理由として。不思議だと思いませんか。神様は裁くためにですね、バシャを用いたんですよ。けれどもバシャが行ったことは実は悪いことなんです。だから神様はそのバシャをもう滅ぼすんですね。で、こういう怒りの表し方ということをですね、神様よくされます。特にハバクク書にですね、それがテーマになってます。ユダに不正が広がっていきました。ハバククは嘆きました。なんで裁いてくださらないんですか。そしたら神様は驚くべきことをするよと。カルデア人ですね、バビロンを使わす。そしてハバククは驚きました。ユダが悪いのは分かってますけれども、バビロンはもっと悪いです。なんでもっと悪いバビロンによってユダが裁かれなければいけないんですかって、わけ分かんなくなったんですね。見張り台に立ちました。そしたら神様は、待ちなさい、バビロンはことごとく滅びるという予言を、幻をですね、ハバクに見せたんですね。悪をも用いてご自分の栄光のためにこの使っていくということを神はされますけども、神は公正な方です。そしてその悪をも裁いていく。で、こういうことが今からどんどんどんどん起こってますね。もうそれぞれがその神様の目の前に悪を行っているから、その悪者が悪者を滅ぼしてまた滅ぼしていくという、そういう歴史をこうヤロバームの後にですね、このイスラエル、北イスラエルは辿っていきます。それで8節です。ユダの王アサの第26年にバシャの子エラがティルツァでイスラエルの王となった。治世は2年である。たった2年ですね。彼がティルツァで、ティルツァの王の家の司アルツァの家で酒を飲んで酔っていた時、彼の家来で戦車隊の半分の長であるジムリが彼に謀反を企てた。ユダの王アサの第27年にジムリは入ってきて、彼を撃ち殺し、彼に代わって王となったとありまして、エラ、父がですね、謀反によってですね、王様を殺したように、このエラもですね、自分の部下によってですね、謀反によって殺されました。で、彼が王となり王座につくとすぐ、この王、彼というのはジムリのことですね。ジムリが王となり王座につくとすぐ、彼はバシャの前科を打ち、コアッパから親類友人に至るまで一人も残さなかった。こうしてジムリはバシャの前科を根絶やしにした。預言者エフーによってバシャに言われた主の言葉通りであったですね、先ほどのエフーの言葉の通りになりました。これはバシャのすべての罪とその子エラの罪のためであって、彼らが罪を犯し、また彼らがイスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によってイスラエルの神主の怒りを引き起こしたためである。エラのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないかと言って、エラも同じように罪を犯していました。それによって今このような主の怒りが引き起こすようなことを彼はしたわけなんですね。そしてこの謀反の連続はですね、ドルムマカに入っていきます。ドルムマカしていきます。15節見てください。ユダの王アサの第27年にジムリが7日間ティルツァで王となった。その時民はペリシテ人のギベトンに対して陣を敷いていた。なんとこの謀反を起こしたジムリ7日王でした。ちょうどこれはですね、今から読んでいくと分かるんですが、織田信長を殺した明智光秀みたいなですね、その末期ですね、その末期をたどっていきます。陣を敷いていたこの民はジムリが謀反を起こして王を撃ち殺したということを聞いた。すると全イスラエルがその日、その陣営で将軍オムリをイスラエルの王とした。オムリは全イスラエルと共にギベドンから登ってきてティルツァを包囲した。ジムリは町が攻め取られるのを見ると 王宮の宮殿に入り、自ら王宮に火を放って死んだとあります。このジムリは戦車隊の半分の長ですが、将軍がいたんですね、オムリです。で、オムリが聞いたら、彼がのし上がって、そしてジムリを攻めました。で、ジムリは自害しました。明智光秀では自害したんでしょうか、あれは彼は殺されたのでしょうか、わからないですね。まあでもジムリは自害して、聖書の中で自害する人、自殺した人、私が知る限り獅子のサムソン、イスラエルの王サウル、そしてダビデの元議官アヒトフェルで、イスカリオテのユダ、そして今ここで出てきたジムリですけれども、みんな共通しての愚かな道をたどっていたということですね。その結末がこの自殺であります。 これは彼が罪を犯して主の目の前に悪を行い、ヤロバムの道に歩んだその罪のためであり、イスラエルに罪を犯させた彼の罪のためであった。同じようにヤロバムの道を歩んでいた。ここから抜け出られないって感じですね。もうで、ジムリのその他の業績、彼の企てた謀反、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか、とあります。で、状況はさらに悪化します。21節、当時イスラエルの民は2派に分裂していた。民の半分はギナテの子ティブニに従って彼を王としようとし、鳩の半分はオムリに従った。オムリに従った民はギナテの子ティブニに従った民より強かったので、ティブニが死ぬとオムリが王となったとありますね。北イスラエル国内で分裂が起こりました。ティブニに従う者、またオムリに従う者、でもオムリが優勢になって、そしてティブニが死にました。で、オムニが王様となりました。ユダの王アサの第31年にオムニはイスラエルの王となり、12年間王であった。6年間はティルツァで王であった。彼は銀2タラントでシュメルからサマリアの山を買い、その山に町を建て、彼が建てたこの町の名を、その山の持ち主であったシュメルの名にちなんでサマリアと名付けた。この時から北イスラエルの首都がサマリアになります。非常に地形的にもですね、こう要塞化しやすいこの町なんですけれども、オムリの時にですね、これが建てられたんですね。で、オムリは主の目の前に悪を行い、彼以前の誰よりも悪いことをした。彼はネバテの子ヤロバームの全ての道、全ての道ですね、歩み、イスラエルに罪を犯させ、彼らの虚しい神々によってイスラエルの神主の怒りを引き起こしたとありまして、ヤロバームの道に歩んだだけではなくて、これまでの王よりもさらにすごい悪いことをしていったわけですね。急降下しています。オムリの行ったその他の業績、彼の立てた功績、これ、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。で、今度はヤロブアムの道以上の新しい道ができます。オムリは彼の先祖たちと共に眠り、サマリアに葬られた彼の子アハブが代わって王となった。オムリの子がアハブです。オムリの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子アハブはサマリアで22年間、長いですね、イスラエルの王であった。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。もっと悪くなってるんですね。そして彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。今までは道を歩んでいたとなったのに、今度は軽いことで、さらにそれどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。悪名高いアハブですけれども、彼がやったそのとんでもないことは、ヤロブアムの道に従っただけではなく、さらにシドン、今のこのレバノンですね、フェニキアのところです、そこで拝まれていたバールをイゼベルを通して、というよりもイゼベルが導入させ、そしてアハブがそれに従ったって感じですね。それを行ったということがあるわけなんですね。ヤロブアムはですね、少なくともヤーウェを口だけなんですけれども、ヤーウェを拝んでました。金の格子作りました。勝手にレビ人っていうか祭司をですね、選んだんです。で、新宗教を作ったんですが、それでもヤーウェを拝んでたっていう、改良宗教と言ってもいいかもしれません。まあ、ちょうど今、キリスト教会の中で言ったらローマカトリックみたいなものかもしれません。バビロン宗教を導入させてですね。そして、イエス様の像、マリアの像、そして階級制度とかいろんなものを取り寄せて、だけれども、天と地を作られた神ですね。そして御子イエス・キリストを崇めているということにおいては変わらないわけなんです。けれども神道をですね、導入したとします。これがイスラエルの今の状態ですね。全く別種のもの、新しい神をですね、今導入したんですね。ここにこのとてつもないこう危機がですね、イスラエルに訪れるわけなんです。今までもとっても悪かったんですけど、今度はもう本当に悪くなってしまっています。 自分が拝んだだけじゃなくて、今度イスラエルにそれを拝ませるんですね。次を見てください。32節。さらに彼はサマリアに建てたバールの宮にバールのために祭壇を築いた。アハブはアシュラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちにまして、ますますイスラエルの神主の怒りを引き起こすようなことを行ったとあって、アシュラ像も作りました。彼の時代に、今度からですね、34節なんですが、ちょっと、まあ、なんて言ったらいいですかね、こう前後関係にこ う, うまく当てはまらない一言が載ってるんですね。ちょっと読んでみますけれども、彼の時代にベテル人にエリコ、ベテル人ヒエルがエリコを再建した。彼はその礎を滑るとき、長子アビラムを失い、門を建てるとき、末の子ゼグブを失った。ヌンの子ヨシアを通して語られた主の言葉の通りであった。これアハブの王と関係、特に直接的な関係がない。アハブの時代にこれが起こったって書いてあるんですけども、なんでこの一言が載ってるか。ここ大事なんですね。神様が語られたこと、予言が確実に成就したんですよっていうことをですね、記録するその一言なんです。ヨシュア記、500年ぐらい前でしょうか。ヨシュアがですね、エリコを倒した後にこう言いました。ヨシュアはその時誓って言った。この町エリコの再建を企てる者は、主の前に呪われよ。その礎を据える者は長子を失い、その門を建てる者はその末の子を失う。それでずっとエリコは廃墟だったんですけれども、アハブの時代に再建する試みがあったんですが、神様の言葉の通りに長子が亡くなり末の子が亡くなったという、この言葉がその通りになったんだということであります。神様の言葉は本当にこの通りになるんだという、その証ですね。このようにして、南ユダ王国、北イスラエルが、この記録を読んでたわけですけど、今度ですね、このようなどん底まで陥ったイスラエルを、目覚めさせるためにですね、神様が使わすこのエリア、そしてこのエリアがですね、他のこれからの預言者の、モデルとなっていくわけですけれども、このエリアが登場します。そしてこのヤロブアムの道、ダビデの道、今日見ていきましたけれども、北イスラエルはヤロブアムの道から免れることができた者一人もいませんでした。そして南ユダはですね、ダビデのゆえに悪いことを行っててもですね、そこになんか憐れみがある、恵みがあるんですね。そしてダビデのゆえに悪の道から遠ざかることができた王もいたわけなんです。洗礼があるわけですね。最初のものが誰かによって後のものがどういうふうに影響されるかがあるわけなんですが、このことを同じ考えがですね、ローマ人への手紙の5章に書かれています。ちょっと開いてみましょう。ローマ人への手紙の5章です。アダムとイエス様との対比が書かれていますけれども、5章の12節から読んでみますね。そういうわけで、ちょうど一人の人によって、これがアダムですね、罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、立法が与えられるまでの時期にも罪が世にあったからです。しかし罪は何かの立法がなければ認められないものです。ところで死は、アダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じように罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。アダムによって死が入り、罪が入り、死が入りました。ですから、アダムの子である人間は、アダムの道って言ってもいいかもしれませんですね。律法を違反すること、そして死に至ることになるような運命に定められてしまっています。ちょうどヤロブアムの道をずっとイスラエルの王が歩んでいったような感じになっているわけなんです。けれども、次対比です。しかし恵みには違反の場合と違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物はには罪を犯した人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められますが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるのです。 もし一人の人の違反により一人によって死が支配するのであれば、なおさらのこと恵み的の賜物を豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命によって支配するのです。こういうわけで一人のちょうど一人の一つの違反によって全ての人のが罪に定められた同様に、一つの義の行為によって、これ十字架の行為ですね、義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるんです。わかりますか。イエス様につく者は自分が多くの違反をしていても義と認められ、恵みと、そして命が与えられるというふうに書いてあります。これが南ユダ王国に似たものがあります。もちろん南ユダ王国もダビデはまあ完全な人ではありませんし、そしてまあイエス様に代わる存在では当然あるわけではありませんから、悪い王もたくさん出てきます。けれどもダビデに免じて、ダビデのゆえにですね、恵みが与えられ、そしてそれに連なって、自分も良いことを行っていくことができるようになる。これが私たちクリスチャンなんです。キリストを頭としてキリストに連なっているとき、私たちアダムの性質をまだ持っています。しかしキリストによって新しく作られたんですね。キリストにつながるものなんです、もうすでに。だから、このダビデの道に習ったあの朝のように、あの晩年はまずかったわけですけれども、でも朝のようにですね、私たちも同じようにキリストに習ってですね、そしてこの肉の働きを殺していくことができるわけなんですね。このように私たちにはもうすでに道があるんだということですね、この見ていくことができました。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様の道があることをありがとうございます。私たち自分だけ見てたらアダムの道しか見えません。そして主よ、この罪の体からどう私をどのようにして救ってくださるんでしょうかと、このパウロは言ったけれど、しかしイエス・キリストのゆえに神に感謝しますとパウロは言いました。イエス・キリストにあって誰も罪に定められることは決して断じてないとあなたは言われました。本当に感謝いたします。イエス・キリストの道を私たちに与えてくださり、それゆえに私が免じて、イエス様の名に免じて恵みが与えられ、イエス様の許しが与えられ、回復が与えられ、そしてイエス様にあって私たちが朝のように良い行いをしていくことができるんだということをありがとうございます。どうぞしよう、聖霊様によって私たちを助けてください。私たちを変えていってください。そして御霊によって歩んでいくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。